おはようございます。先ほどのお祈りにもありましたが、本当に春らしい、季節になってきましたけれども、こうやって、コロナもだんだん落ち着いてきました。皆さんで集まって礼拝できることを本当に感謝しています。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝もこのように神様を共に礼拝できることを感謝いたします。また今から聖書の御言葉を共に読み、イエス様のことをさらに深く私たちが知ることができるように、そのように私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はマルコの福音書の9章10章からイエス様がガリラヤへからエルサレムへ向かう、それは十字架へと向かう道である、その道を歩み始められた、そのことをお話ししました。ガリラヤでの宣教の働きが終わりに近づくと、イエス様はご自分が苦しみを受けて死なれること、死んでよみがえることを弟子たちに話し始めます。何度も繰り返しになりますが、8章31節でイエス様がご自分の十字架を初めて予告されたのは、何の後だったでしょうか。ペテロが弟子たちを代表して、あなたはキリストですと信仰を告白した、そのすぐ後のことでした。それを受けてイエス様は、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、立法学者たちに捨てられ、殺され3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた、そのように書いています。しかし突然のイエス様の言葉を受け入れられない弟子たち、この時はペテロがイエス様がユダヤ人の指導者たちから苦しめられ殺される、そんなことあってはならないと強く否定しました。しかしイエス様は、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。思いがけないイエス様からの厳しい言葉をペテロは受けてしまったわけです。弟子たちにとっては、救い主メシアとは人々の上に立って権力を振るう人でなければならなかったということです。多くの苦しみを受け、捨てられ殺される、そんなことを言う人は自分から負けを認めているようなものではないか、メシア王にふさわしくない、そういうふうに弟子たちは考えていましたし、この誤解は、結局、イエス様がよみがえられるその時まで続いていくわけです。でヨハネの、マルコの福音書では3度のイエス様が、結局イエス様は3度ご自分が十字架で苦しまれることを予告されるんですけれども、その後に、今風に言えばまさに空気を読まないと言いますか、イエス様がご自分の命を捨てるということを語っておられるのに、その後すぐ弟子たちは自分自身がどうやったら偉くなれるのか、高められるのか、そんなことばかり考えているわけです。私たちだったらですね、もういい加減こんな人たちに教えることはもう無駄だって思ってしまうんじゃないかなと思います。人に何かものを教えた経験がある方もたくさんおられると思いますけれども、せっかく教えたのに、もうそのすぐ後に全く正反対のことを言われたらですね、いや一体私何を言ってんだろうかと思うんじゃないでしょうか。でもイエス様はまさに弟子たちと、イエス様と弟子たちのやり取りはまさにそんなものだったんですけれども、それでもイエス様は弟子たちを見捨てないわけです。そしてこれから十字架までの間、一緒にこの道を歩んでいくのは弟子たちなんだとイエス様はもう決めておられました。イエス様はいよいよ十字架にかかるためにエルサレムへ向かっていきます。その様子が書かれているのが、これも先週お話しましたが、10章32節です。さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、 ついていく人たちは恐れを覚えた。まっすぐに十字架を見据えて歩んでいかれるそのイエス様の姿に弟子たちは驚き、恐れを感じるほどでした。イエス様はこれから自分を待っているさまざまな苦しみをご存知です。イエス様はそのことを隠しません。むしろそれを弟子たちに伝えて、弟子たちもイエス様と同じように自分の十字架を追って共に歩んでくれる、そのことを願っておられたわけです。さて、イエス様と弟子たちの旅は進んでいきます。おそらくイエス様はヨルダン川に沿って南へと進んでいきます。そしてやがてエリコの町に到着します。何度も出てくるエリコという町ですけれども、古代から続く歴史のある町で、ある人によれば、人類が一番最初に作った町という人もいるぐらいなんですね。その町は、マイナス250メートル、海から250メートルの低い場所にあります。ここから西の方角へと数十キロ行ったところにエルサレムがありますが、エルサレムは約800メートルの高さがあります。ですから文字通り1000メートルの高さを登っていくことになるわけです。私が聖地旅行した時もこのルートを通ってガリラヤからエルサレム、エリコを通ってエルサレムへと向かったのを覚えています。さて11章のちょっと飛びますけれども、46節から51節に目を通していただければと思いますが、ここにはエリコの町で出会ったバルティマイという目の見えない、物乞いで、あまり小じきとかそういう言葉を使ってはいけないということですけれども、要するに人々から施しを受けて生活していた人です。そのバルティマイという人がイエス様に叫び求め、そしてイエス様も彼の信仰を見られて癒され、そして目が見えるようになったバルティマイはその後イエス様についていくという、そんな出来事が書かれています。これはガリラヤを出られたイエス様が行われた最後の癒しの奇跡です。エルサレムへ向かう途上、それはこの10章に書かれているんですけれども、いろいろな人たちに出会います。パリサイ人たち、裕福な青年、そしてもちろん弟子たちですけれども、その誰もがイエス様のことを理解できないでいました。それに対してエリコの町で出会ったこの目の見えないバルティマイはイエス様のことをダビデの子よと呼びました。これはイエス様がメシア、救い主であるということを認めている呼び方です。そして信仰を表しました。イエス様も彼の信仰に応えて目を見えるようにしてくださったわけです。目が見えるようにやったバルティマイは十字架への道を進むイエス様に従っていったと書かれています。さて、そういうわけで11章に入るんですけれども、絵をね、なんか出し、次の、LINE に送った絵を出していただけますでしょうか。はいはい、最初の絵ですね。はい、ちょっとLINE で見てくださっている方は、ちょっと画面に映っているのわからないかもしれませんけれども、イエス様、マルコの福音書は11章からイエス様と弟子たちがエルサレムとその周辺で滞在していた時のことが書かれています。11章の1節からお読みします。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテファゲとベタニアに来た時と書いています。イエス様と弟子たちはエルサレムと谷を挟んで向かい合うオリーブ山のふもとの町ベテファゲとベタニアに到着されました。ここからエルサレムは数キロしか離れていないんですけれども、そしてこの後に4つの福音書をすべて書かれているエルサレムへの入場の出来事があります。今朝はこのことに関してはもうちょっとお話しすることはできないんですけれども、 マルコの福音書のこのイエス様のエルサレム入場の記録が他の福音書と違っている、その点は、イエス様は人々の賛美と歓声、ホサナホサナ、主の名によって来られる救い主にという、そういう大歓声を受けてエルサレムへ入って行かれるわけですが、その後の行動です。11章の11節をお読みします。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれたと書いているんですね。マタイの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書も、そうかもしれませんが、人々の歓声の中、栄光のエルサレム入場を果たされたイエス様は、人々の興奮の冷めないその状況のまま神殿へ行かれたっていうふうに書いているんですけれども、マルコの福音書ではそう書いていないんですね。むしろイエス様はエルサレムへと入られますが、その後突然もう、冷めてしまったかのように誰もイエス様の周りにはいません。そしてイエス様も神殿宮をすべて見て回って、夕方になるとベタニアへ帰って行かれたと書いています。このことが、15節からのイエス様の行動につながっていったことは確かです。つまりイエス様はエルサレムの神殿で何が行われているのか、どんな状態にあるのかをじっくりと見て回られたということです。さて2番目の点に入っていきたいと思いますが、その翌日のことです。11章の12節から14節をお読みします。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉のほかには何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。実を実らせていないイチジクの木にイエス様が、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言われた。そしてその出来事の結果が書いているのが20節からのところです。その間の15節から19節に神殿を清めるというエピソードが挟まっています。これはマルコの福音書でよく見られる書き方なんですけれども、この箇所はイエス様がどうしてこんなことを言われたのか、理解が難しい箇所として知られています。イエス様のことをあまりよく思わない人はちょっとおかしい人じゃないかというような言い方をするくらいなんですね。しかしこのマルコの福音書を読みますと、この間に挟まっているこの神殿を清めるというその出来事から考えるならば、イエス様が実を実らせていないイチジクの木が枯れることを宣言されたことと、このエルサレムの神殿のことが結びついているということが分かります。イエス様は間もなくエルサレムの神殿がその役割を終えて跡形もなく壊されてしまうことをシンボリックにですね、象徴的に示すために、こんなことを言われたのではないか、そんなふうに理解できるわけです。はい、じゃあ次の、先ほどの次の絵を見ていただきます。はい、それの次あります、ね、はい、ちょっと小さいんですけれども、当時のエルサレムの神殿は、ソロモン王によって建てられた神殿から数えれば3代目となります。最初の神殿は、バビロンによってエルサレムの町が占領され破壊され、人々がバビロン捕囚となった時に破声されてしまいました。でその後70年が経過して、バビロン捕囚から帰った人々によって神殿が建て直されました。これがセカンドテンプルですね、第二神殿と呼ばれます。で、エズラ記、ネヘミヤ記にその様子が書かれています。その後、旧約聖書の時代と新約聖書の間の時代、 いわゆる中間時代がありました、まあ、何人かの方はその時の様子を、ちょっとウェブでお話ししたんですけれども、神殿が再びシリアの王様アンティオコスによって占領されて、神殿の中に偶像が置かれるという出来事が起こりました。まあ、このことはダニエル書に予言されていたことなんですけれども、ユダヤの人々にとっては衝撃的な出来事です。しかしユダヤの人々の宗教的な熱心、民族意識がそれで燃え上がって立ち上がったマカバイ家のユダという人がリーダーとして人々を率いて、次々と敵を打ち破って神殿を取り返すことに成功します。この出来事以来、エルサレムの神殿は宗教的な中心というだけでなく、ユダヤ人の誇り、民族意識の中心となっていきます。まあ、その後マカバイ家を中心とした政治が100年ほど続くんですけれども、まあ、宗教的な政治的な権力をめぐる裏切りや争いが続いて、結局ローマ帝国の支持を受けたヘロデ大王がユダヤ全土を支配する権威を認められます。それがこのイエス様の時代ですね。ヘロデ大王は純粋なユダヤ人ではなかったと言われていますが、ユダヤ人たちの支持を得るために神殿の大規模な修繕に着手します。それがもうほぼ建て替えと言っていいような大工事で、それが何十年も続いて、まあ、ヘロデ王が死んだ後も続いたわけですね。でイエス様の時代に神殿の丘にそびえていたのは、そのヘロデ大王が建てた神殿で、40年以上工事が続いてまだ終わっていなかったと言われます。この時イエス様が入っていかれたのが、この真ん中にある大きな神殿の建物の周りにある広いところ、まあ、ジェンティル、なんて言うのかな、書いてますけれども、つまり異邦人の庭と呼ばれる広い場所です。神殿の敷地の、まあ、外にありますけれども、ユダヤ人でない異邦人たちもその場所には入ることを許されていました。ですから世界中からやってくる巡礼者、礼拝者たちが大勢集まっている場所でした。ユダヤ人でなくてもエルサレムの神殿で礼拝する人がたくさんいたんですね。しかし神殿に、まあ、献金として捧げることができるお金は決まっていました。まあ、ローマ帝国で使っているコインをそのまま使えなかったんですね。まあ、それは、まあ、ローマ帝国のコインには皇帝の顔が刻印されていましたので、まあ、それは偶像礼拝だということで、神殿でそれを使うことは許されませんでした。まあ、しかしそのための両替をして手数料を稼いでいる業者がたくさんいたんですね。そして神殿では生贄として動物を捧げました。でも巡礼者たちは当然動物を連れてくることができません。まあ、中にはヤギや羊をわざわざ連れてきた人もいたかもしれませんが、普通はそういうことはできないわけです。そこで生贄として捧げるための動物を売る人がたくさんいました。そういうわけで神殿の敷地は商売をする人々と利用する人々でごった返して、非常に騒がしい状態になっていたわけです。この神殿に関わるいろいろな権利や利益を管理していたのがエルサレムの指導者たちです。エルサレムの指導者たちはサンヘドリンという、まあ、70人議会とも言われますが、その議会を主催して人々を支配していました。そこにいたのがパリサイ派、サドカイ派、律法学者たち、まあ、これは国会で言えば何々党何々党という、まあ、そんな意味合いだと思います。その中でも一番権力を持っていたのがサドカイ派。それは祭司の一族で、神殿についての権限を全部掌握していました。イエス様は前の日にエルサレムに行かれた時は、あえて何もしないで神殿のすべてを見て回られたわけですけれども、イエス様はその目で今神殿で何が行われているのかをご覧になったことでしょう。そして再びエルサレムに行かれた時、神殿の中に入って行かれたイエス様は何をされたでしょうか。 11章の15節です。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。非常に激しい行動に出られました。まあ、イエス様の行動はといってもですね、広い神殿の敷地のほんの一部で起こった出来事だったと思いますけれども、このイエス様の激しい行動、そしてそこに示された威厳は、他の場所で物を運んだり商売をしている人たちの動きを止めてしまうような迫力があったのではないでしょうか。商売人たちの威勢の良い掛け声でにぎわっていた神殿の庭は、一瞬時が止まったかのようになりました。するとイエス様は人々に教えて言われました。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それを強盗の巣にしてしまった。まあ、これはイザヤ書の56章7節、エレミア書7章11節の御言葉です。世界中から神様を礼拝するために集まってきた人たちが祈りを捧げる場所、特に外国から来た人たちはその神殿の建物の敷地まで入れませんので、この広い外で祈りを捧げる場所でした。そうであるべきなのに、イエス様の時代の神殿は商売と金儲けの場所になってしまっていました。昔から大きな宗教施設、神殿やお寺、そしてそこに集まってくる人々相手に商売をするということは、もう切り離せない関係にあります。私の妻の実家も京都ですけども、大きな神社やお寺行くと、もうまあそれはそれでみんな楽しんでるんですけれどもね、結局何か真剣に拝んで礼拝するというよりは、まあ何か楽しんだりですね、物を買ったり、もうそういう商売の場所に残念ながらなってしまっている。あるいはこれは、キリスト教であっても一緒かもしれません。まあ、ヨーロッパなどに行くと大きな教会堂は必ず観光地になっていて、その周りで商売をしている人がたくさんいるわけです。日本でもそうです。しかしイエス様は、他はどうであれ真の神様を礼拝するためのこの唯一の神殿が、そのような商売と金儲けのためのものではあってはならないのだと、大勢の人々の前でイエス様ははっきりと警告をされたわけです。まあ、さっきも言いましたように、ここで言われた御言葉は旧約聖書の時代の預言者イザヤ、エレミアの言葉です。イザヤ書56章7節はもうこのイエス様の言葉と同じですね。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだとはっきり書かれています。そしてエレミア書7章11節は、私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのかと書かれています。旧約聖書の預言者たちも、神殿で捧げられている礼拝や儀式がいつの間にか形だけのものになって、本当の目的を失い、お金儲けやいろいろな利権の手段となっている、そのことを何度も警告してきました。特にエレミアの時代は神殿がバビロンによって破壊される時がもう迫っている時でした。イエス様がこれらの預言者の言葉をここで語られたのは、今目に見えているですね、このエルサレムの神殿も本来の目的から離れてしまい、間もなく破壊されてしまうことをご存知の上だったのではないか。まあ、紀元70年というのが一つの大きな、世界史にも出てくる、年代で、エルサレムの神殿がローマ軍によって破壊されてしまうのが紀元70年です。でイエス様が活躍されていたのが紀元30年ぐらいですから、その本当にもうは、すぐ先にエルサレムの神殿の破壊は迫っていたわけです。しかしこのイエス様の行動は、ユダヤ人の指導者たち、特に祭司長や律法学者たちに真っ向から反対して、彼らの権威と利益を台無しにするようなものでした。彼らはイエス様のこの行動は挑戦的な行動だと受け止め、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した と書いてありますように、ユダヤ人の指導者たちはイエス様を亡き者にしよう、殺してしまおうと決意を固めていました。しかし大勢の群衆はそれでもイエス様の教えに驚いて尊敬の思いがあったので、その場でイエス様を捕らえるということはできなかったんですね。おそらく多くの人々はイエス様が言われたことに共感したのだと思います。結局は人々の信仰を利用して多くの利権を得て、お金を儲けていたユダヤ人の指導者たちに対する一般の人々の反発はあったと思います。結局この日は何もないままイエス様と弟子たちはエルサレムの都を出てベタニアに戻ります。そして次の日の朝早く、イチジクの木を見るとイエス様が言われた通りに根元から枯れていて、弟子たちは非常に驚きました。まあ、一晩で木が根っこから枯れる、まあ、これもさりげないことですが、人間ではできない奇跡と言えると思います。そしてここでイエス様はなぜか祈りについて教えを語られるわけですね。神を信じなさい、誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。まあ、もちろんイエス様はこのイチジクの木が枯れるという出来事を通して祈りについて必要な信仰について教えておられることは確かなんですけれども、まあ、さっきも言いましたようにこの枯れたイチジクにはシンボル、象徴的な役割があったと理解できます。つまりイエス様は間もなく神殿を中心とした信仰はやがて廃れていく、そして私たちクリスチャンが共に祈る信仰共同体、つまり教会へと信仰は移っていくのだということを、まあ、教えておられたと考えることもできると思うんですね。まあ、どちらにしてもイエス様は間もなくこの形式だけのものとなった神殿は廃れていく、そのことを人々に教えようとしておられたと思います。さて最後の点ですね、もうようやく最後の点なんですけれども、11章12章にはそういうわけでガリラヤからエルサレムへ行かれたイエス様がファリサイ人、祭司長、サドカイ派、立法学者たちといったユダヤ人の指導者たちと向き合い、そして次第に対立していく様子が書かれています。で13章には神殿を後にしたイエス様が神殿と向かい合うオリーブ山でこれから起こる出来事、世の終わりについて語られたメッセージがあります。そして14章15章のイエス様の十字架の苦難へとつながっていくわけです。さて先ほど読んでいただいた箇所を最後に少しお話ししたいと思いますが、まあ、この箇所はイエス様が神殿に入って商売をしている人たち両替商を追い出したあの出来事からつながっています。この時イエス様が失礼します、叱りつけて追い出したのは神殿で商売をしていた人たちですけれども、もちろんイエス様はこの商売人だけが悪い、いやむしろ彼らよりもっと悪い人たちがいることをご存知だったわけです。つまり神殿に関わるさまざまな権限を一手に引き受け商売人たちに許可を出し、当然のように商売人たちからお金を受け取っていた祭司長たち、サドカイ派の人たちが原因であるということをイエス様はもちろん知っておられました。そして祭司長たちもイエス様のこの行動は自分たちの権威に対する挑戦だと受け止めたわけです。祭司長やサドカイ派の人たちは神殿に関わるさまざまな権限利益を握っていました。聖なる場所である神殿の権威を背景に自分たちの利益を貪っていたわけです。ユダヤの人々は、そして多くの人々がこの聖なる神殿を誇りに思っていた、信仰の拠り所にしていたことは確かですが、その信仰につけ込んで多くの利益を貪っていたのがこの祭司長たちだったわけです。後にイエス様が裁判にかけられた時、最初に訴えた人はどう言ったでしょうか。この人は神殿を壊して建て直すと言って神殿を冒涜したのだと訴えました。つまり祭司長たちは神殿の権威に非常に執着していたということがわかります。 祭司長や律法学者たちは自分たちの権限を脅かすイエス様を何とかして捕らえて殺してしまおうという計画を立てていました。しかしイエス様は逃げも隠れもしないでエルサレムの町へ堂々と出入りしておられたわけです。そしてこの11章27節は再びイエス様がエルサレムへ行かれた時の出来事です。この時もイエス様は堂々と宮を歩いて行かれたわけですけれども、この時は祭司長、律法学者、長老たち、つまりユダヤ人議会の人々がイエス様を呼び止めました。まあちょっと注意してやろう、脅してやろうということでしょうか。何の権威によってこれらのことをしているのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。まあ直接はユダヤ人たちが言ってるのはあの神殿で起こった出来事ですね。イエス様が商売人たちを追い出したというあの出来事のことを指して言っています。いやいや、神殿に関する権限は我々が全部持っているんだ、あなたは何勝手なことをしているんだということでしょう。しかしそれだけではないわけですね。福音書ではこれまでイエス様が神にしか持つことのできない特別な力と権威を持っておられるということをずっと語ってきました。罪を許す権威、安息日の主であること、悪霊を追放する権威、病を癒す力、自然さえも従わせる力、そういった力と権威がイエス様にあるということが示されてきました。しかしイエス様を絶対に認めようとしないユダヤ人の指導者たちは、そんなイエス様の権威と力がどこから来ているのか全く理解できないわけです。ある時は悪霊のベルゼブルによってやっているのだという言いがかりをつけたほどでした。旧約聖書の専門家であり神様の律法を理解しているはずの人々がイエス様に対する偏見、まあ、この人はナザレのイエス、貧しい家の出の何の教育も受けていない人だという、その偏見のゆえに真理に対して目が開かれていません。それに対して、まあ、さっきお話ししたようにエリコの町で出会った目の見えない物乞いのバルテマイはイエス様のことをダビデのことを呼び、イエス様の権威を理解して信じました。まさにですね、子供のような素直な心と信仰がなければイエス様を理解し信じることができないのだということを教えられます。さて祭司長たちも自分を貶めるために質問している、そのことをご存知のイエス様は逆に彼らに質問を、言われました。では私も一言尋ねましょう、それに答えなさい、そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。そして30節に書かれているような質問をされたわけです。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。イエス様はヨハネが授けたバプテスマはつまり神から出たものなのか、そうではなく人から出たものなのかとお尋ねになりました。一見すると何の関係もないように見えますけれども、これはユダヤ人たちにとって非常に痛いところをついた質問だったんですね。イエス様がヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた時、天の父なる神様からこれは私の愛する子という証人の声が聞こえてきました。そこからイエス様の神の国の福音を述べ伝える働きが始まっていきました。つまりイエス様が持っておられる権威がどこから来ているのかということと、ヨハネがバプテスマを何の権威によって授けていたのかは切り離せないことだったわけです。そしてその後ヨハネはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスによって殺されてしまいます。ユダヤ人指導者にとってこれは政治が絡むデリケートな問題だったわけです。本当にこの質問はイエス様の知恵がどれほど優れているのか、神様からの知恵であるということを教えられるわけですね。ユダヤ人の指導者たちもヨハネを尊敬はしていましたが、彼が神様から使わされた預言者であると信じていなかったし、正式に認めることは絶対にできなかったわけです。もし本当に彼らが神からの預言者と認めていたならどうしてヘロデ・アンティパスにむざむざ殺されるようなことを見逃したのかと人々から非難を受けるわけです。ですから、いや俺たちは知らないよ、あいつは勝手なやつだと そういう立場を取っていました。しかし大勢の人々はいまだにヨハネを支持して預言者だと信じていたんですね。ですから彼らは自分たちの権威と立場を守るためにはヨハネを信じる、認めるわけにはいかないけれども、人々の反感を買うようなことも言えない、それは面倒なことになる、板挟みとなる。ユダヤ人の指導者たちは結局分かりませんと答えるしかなかったわけです。そしてイエス様は、もちろん私も何の経緯によってこれらのことをするのかあなた方には言いませんと言われました。もちろんイエス様は逃げも隠れもされないわけですけれども、ご自分の権威について、そしてご自分が何者であるかについてはっきりと弁明して宣言されるときはまだであるということもご存知であったということです。この事件を通して祭司長ユダヤ人の指導者たちはますます憎しみと怒りを強くしていったことは確かです。しかし彼らにとってこのイエス様との対話論争は悔い改めのチャンスでもあったはずなんですね。しかし彼らは決して悔い改めようとはしなかったわけです。イエス様の弟子たちも間違った考えにとらわれたままイエス様の十字架を理解することができませんでした。私たちはどうでしょうか。自分のこだわりや考え、それをもう全部神様に委ね、もっと深くイエス様の福音を理解できるように、素直にイエス様を信じることができるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。